この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2017年6月12日月曜日です。大分県日田市にあるまろやかな味わいが人気の地下水宝の水の無料給水施設で洗車する人が相次いで目撃され、市の観光課が5月から給水施設の蛇口付近に洗車禁止のパネルを貼って注意喚起をしているとか、飲み水として無料で提供されているものを洗車に大量に使う、これが OK だと思う感覚の日本人、根絶したいですね。では雑誌チェックです。今日6月12日の三つ星記事は週刊現代150ページ、見出しは実はラジオ体操は膝と腰を痛めます。実に60年以上も親しまれてきた国民的体操ラジオ体操、これが大怪我の元になるというんですね。記事のポイントをピックアップします。まず高齢者が注意すべきは跳躍の動作による膝への負担です。加齢によって足の筋肉量が落ちてくるとうまく飛べずに着地するときに膝を深く曲げる傾向があるそうで、この時膝に大きな負担がかかってしまうそうです。ラジオ体操の第1と第2には両足で飛ぶ運動があり、第2には跳躍して体を動かす片足跳びの動作も盛り込まれています。その際にジャンプで前に転倒する恐怖心から膝を軽く曲げて跳躍している風にしてしまいがちなんだとか。ラジオ体操で悪くしてしまうのは膝だけではないんですね。思い切り前屈をした瞬間、腰に刺すような痛みが走ってそのまま倒れ込むケースがあるとか。そもそも腰椎の骨と骨の間にある椎間板が痛むと椎間板の中身がずれやすくなります。そうなると背骨に沿って走っている神経とぶつかって腰痛や座骨神経痛の原因になります。加えて腰回りの筋肉が硬くなっていると骨盤がきれいに前傾できないので、ラジオ体操の前屈や後屈のような動作を勢いよくやると椎間板がずれてしまうことがよくあるそうです。そもそも現在のラジオ体操第1・第2の放送が始まったのは1951年のことで、この年の平均寿命は男性が 60.8 歳、女性が 64.9 歳でした。つまりラジオ体操の中身は60歳以上の人が毎日行う前提では作られていないということなんですね。また60代の平均的な肥満度も当時は男女ともに21前後だったのに、今は男性が24、女性が23程度とやや増えています。体重が増加している分、下半身への負担の程度も大きくなっているんですね。さらに60歳以上の場合はラジオ体操をする時間帯にも気を配った方がいいそうです。朝は脳卒中や心筋梗塞の発症率が一番高い時間帯とされます。なぜか人間は眠っている間に発汗や呼吸をすることでかなりの量の水分を失っています。つまり寝起きは血中の水分量が少なくなり血液がドロドロになっている状態、加齢とともに動脈硬化も進み血管が詰まりやすくなっているので、水を飲まずに運動を始めると命取りになりかねないそうです。少なくとも水を飲んでから30分以上は汗をかくような運動はしない方がいいとか。結論として、高齢者が一度膝や腰を痛めてしまうと急に行動量が減り、運動によって血圧や血糖値をコントロールすることが難しくなります。やはり年齢を重ねるとともに自分に合った運動を見極める、これが大切のようです。ラジオ体操の前にかがんで床に手をつく前屈、そして手を腰に当てて後ろに反る後屈、この動作でぎっくり腰なんてのはちょっと寒気がしますね。それはまあ考えてみれば高齢者が小学生と同じ体操をやるっつのは無理ですよね。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。